寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
さて5月も後半戦がだいぶ進んでまいりました。たっちゃん、今回もゲストにお付き合いいただきましょうか。
はい、おはようございます。今日はね、そのお店っていうのは人が集まるよね、いろいろ。特に飲み物や食べ物やってのお店、人が集まるで、集まった人たちはね、まあ楽しく過ごしてくれればいいんだけど、中にはね、どうしても人を酒の魚にしちゃって悪口始まるって、特に酔うと愚痴が始まったりっていうところもなきにしもあらずで見てると
まあ鬱憤晴らすために飲むって場合もありますからね。
そうだから、その人の目的でね、その集まった人たちの目的、それが2人であろうと5人であろうと、その内緒話っていうのをするじゃんね。でそういうことはお店にいれば当然耳に入るし、ね、見たことないことを見なきゃならない時もあるだろうし、ね、
はい、
で元々内緒話の内緒なんてのは仏教用語でさ、うちの証っつってさ、内証とうちの証拠の証じゃんね、うちの証、要は人に知られたくないことを、つまり真理を自分が見つめるっていうのは内緒なのさ、本当は。だから内緒話っていうのはひそひそとっていう意味は、本当はそんなこと、真理を悟るという意味なんだから、その悟った真理なんか表に出しちゃいけないんで、本当は本当はね。
だから人に言っちゃいけないのか。
そうなんだよ、そういうことなんだよね。でそれを今聞いた七海、例えば聞いた、はい、そういうことに対して自分はこういうことを気をつける、あるいは従業員にもこういう指導をしている、はい、はい、その辺は。
あ、はい、静岡市葵区呉服町にある三代目清左衛門の七海圭吾さんにお付き合いいただきます。
よろしくお願いいたします。僕たちどっちかというと受け身の方なので、例えばお客様がそういうお話をしてました、最近じゃあ誰々さん来てますかと、例えばそういう振りがあったと、
あら、大切なことだね、いい質問だ、そりゃおいい話だ。
そしたらうち従業員たちは
いつお見えになりましたか、
それを素直に伝えるのか、それは言ってはいけないことなのかというものをちゃんとその場で判断しなきゃいけない。
難しい。
例えばそれを言ってしまったことによって、例えば前に来てるお客様は本当さっき言った内緒で来てるかもしれないし、
言って特に誰と来てるかもな。
そうですね、そういうこともあるので、それが女性なのかもしれないし、一人なのかもしれないしっていうのがいろいろな場面があるんで、それは僕らとしては本当は避けたいところで、で例えばさっき言ったみたいに最近お見えになってないですっていうふうに、じゃあ言った方がいいのかっていうふうに返した方がいいのか、あ、ちょっと分かりませんっていうのか、それを濁すのかっていう。
そうだよね、だからそれは従業員である人の立場と亭主である慶吾の七海の立場では違うよね、微妙、はい、だから従業員がベラベラベラベラ喋っちゃっても困るよな。
そんなと信用されなくなりますから。
そうだから
難しそうですね。
でもこれも聞かれた人のお客様によっても違います。
そういうことだよね、
はい、
だからそーっと耳打ちしてさ、はい、あ、いついつの目になってますっていう、ね、伝えなきゃならないお客さんもいるだろうし、誰々が来たかと聞いた人に対して、あ、いついつそっと目になりました、でもそれは他の人に聞こえないようにそっと耳打ちするとか、だけどでかい声で、あ、いついつお目になりましたと、誰と来たっての話になるじゃんね、はい、
もっとすごいのはその日に実はいるというケースもあるので
そうか、実は向こうの方にいると、
はい、
あ、そうだな、それは難しいやな。
そうですね、
そうだよ、まあそれは よくわかるし、まただから敬語はそこがうまくいってるというね。でもう一個はね、特に若い人の勉強なんだけどね、
はい、
その要は人を接客する、接客業として人に接する、人を扱う、
はい、
どんなことをやっぱり一応気をつけさす、あるいは教える、あるいはどんなことが今まで、いやこれはまずいなっていうような感じで、あ、なんか具体例でなんかあれば。
これも僕が言うのもおかしいですけど、今と昔っていう感じで僕が教えてきてもらってきたことをそのまま今の若い子に教えるというのは一緒のことではないので、その新しく入ってきたことをそのに合わせるっていうのもすごく大切なんで、僕が教えてきてもらったからそのまま教えてもその子は なんならもうすぐやめてしまうかもしれないし、それをちゃんと受け止めてくれて、接客してくれるかもしれませんけど、その教えるっていうことがすごく僕の中で難しいんで、その通りに言ってくれるとは限らないんで。
そうか、でまあその時代の感覚が違うし、自分が学んできたことが全てじゃないっていうこともあるし、だからそれを少しアレンジしなきゃいけないっていうのはあるし、だけどそれ以前にさ、人としてのその常識というか、人としてのね、生き方というか、人としての接し方っていうのは本来持っていてほしいよね。
そうですね、
本来持っていてほしい。でそれがやっぱりないやつもいるよね、
はい、
でその特にテレビなんかやるとね、傍若無人でさ、まあ、それは傍若無人っていうのは、傍らに人がなきが如しって書くんだから、その大騒ぎしたりも勝手なことやったりっていうんだけど、最近はその敬語っていうやつも薄れてきちゃってね、みんなの若い人の言葉で言うと、連れじゃなくてなんて言うんだっけな、
タメ口、
そうそう、タメ口とかって、そう。でもそれが可愛い時もあるんだよね、そのこんなに常識としては違うんだけど、だけどなんかこいつがタメ口でこう言ってきたことによって、おこの野郎面白いやろうなって思う時もあるんだよね。だからなんと、だからその人柄によるんだろうけど ね、
そ, うですね、
その辺はどう、その要はお客さんに対してね、その自分が生き方としてよ、はい、今後の生き方、自分お客さんに対してなくてもいいや、
はい、
田辺敬語の今後の生き方としてやっぱどうあるべきだと思う、
はい、僕は常に生き方としては素直に、
うん、
でいつも勉強するっていうか教えてもらうことを、
うん、
モットーに、
うん、
でこれからも、
うん、
ね、サービス業なんで、うん、終わりはないんで、
うん、
ずっと低姿勢で頑張れればいいかなと、
うん、
まあ、思ってはいるんですけど、
うん、今こういうね飲食業ってさ、大体もう早いとか1年でなくなっちゃうよね、うん、
指導が特に入れ替わりが激しいんで。
激しいよな、
はい、
今何年目になったっけ。
うち今度7月で8年目になります。
石の上にも3年でな、3年続きあってんだけど、ほらすごいよね、上に上がってくるってのもなかなか大変なんだよね、1階と違ってさ。
そうですね、
昔はね、はい、地下には入るけど上は行かねえって言ったよ。
そうですね、うち特に分かりにくい場所なんで、来てくれることがありがたいことなんで、
うん、
はい、
そうだよね。あれ地の利ってのあるよね、1階と2階3階って、
そうですね、
特に3階っていうのは、
3階で飲食店ってあんまり今昔はなかったんで、今少しはあるかもしれませんけど、
うん、
全くないですよね。
ないよね、
はい、
まあ、そういう中で頑張って、だからやっぱり敬語の生き方だよな。まあね、プライベートのこと聞いて申し訳ないけど、
はい、
要は何こう自分の生き方として、どんな家庭を作りたいというか、どんな生活空間を持ちたい。
生活空間ですか、
うん、
まあ、生徒の生きというあるじゃないですけど、うん、楽しく過ごしていきたいっていうのが、
うん、まあ、楽しくってのは遊んでってい
う
んじゃないよね。
そうですね、不安がたくさんあるんで実は言えば、うん、だからそれを跳ね抜けるように楽しく前向きに生きていきたいです、
う
ん、
ね、
はい、
そういうのはね、態度とか物押し顔に出るんだよね。生きに生きたいって前俺こんなでも言ったけどね、生きに生きるってねすげえ難しくてさ、生きすぎてねちょっかい出しちゃってさ、余分なことになっちゃうことあるんだよ。そのちょっかいっていう言葉は面白いんで、だいたいこう猫がこう腕を曲げてこう引っかくって、あれからかくというのが貝になったわけで、ちょっかいっていうのはあれ引っかきすぎちゃってさ、余分なことになっちゃったんだよな。だから特にそうだよと、気をつけねえと。だいたいね、昔からね、英雄色を好むっていうじゃんね。色を好むのは英雄かっちゅうの。そうじゃないじゃんね。だからその英雄色を好むっていうのは、その色とはなんだって、色ごとってなんだっていうことだよ。それは男女間だけじゃないじゃんね、色ごとっていうのは。だからそれは科学的になんだって証明されてるわけじゃないけどさ、これ出世とホルモンの関係って、要は色ごとが好きな人って必ず出世するよ、大多数の。これホルモンの関係なんだって。ちょっとね、しゃらくせえこと言うとね、アーンスト・フェールっていう人がね、社会的地位の仮説ってやつで証明したんだよね。これはすごいな。まあ、いい意味で、は
い、
色気がある七海健吾君だから。
いやいやいや、まあまあ、そんなことない。お先生には負けます
もん。いやいやいや、バカ言ってんね。まあ、よく頑張ってください。ぜひお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ま
あ、ありがとうございました。2週にわたって忙しい中すみません。